を受ける気になりますか？厚労省。沈黙。不なせ。体中の臓器が、絶叫、悲鳴を上げていますよ。毒物だから。毒殺される前の人間ってこうなるんだな。と、よくわかります。体中の臓器、組織が凄まじい悲鳴を上げる。副作用は全身に出ていますね。目から口、皮膚、胃腸、肝臓。すべて。それでも投与することが、適切だと言えますか？厚労省。適切な使い方をしている限りにおいては、有効な薬だと思います。10は1落の状態で評価をしてしまうと、これだけ副作用が出る患者さんがいます。こういった人もいますと、確かに危ない薬です。ただ、中略その薬によって治る方もいらっしゃる。不なせ。それは何パーセントですか？ 1 割以下でしょう。厚労省。はい。9割は殺しているわけだ。抗がん剤の毒で、毒性はある。効率はゼロ。効いたは 1% かもしれない。残りの 99% は単なる、効きもしない毒を盛られている。厚労省。要は、お医者さんがそれらの患者さんを選ばれて、薬に合った使い方をされているかです。不なせ。素人療法的なのがものすごく多い。見よ見真似で、殺しているじゃないですか。おびただしい医療裁判をご覧なさいよ。週に1回投与を、毎日投与して症状数日で殺した例もあったでしょ？厚労省。はい。そんなのがものすごく多いじゃないですか。99% 毒殺ですよ。1% は奇跡的に運よく治っているかもしれないけど。厚労省。ですから、抗がん剤の扱い方では、厚労省としても、これからきちんとしていかなければいけない、というふうにやっているところです。不なせ。それよりも、はっきり言って禁止すべきじゃないですか？それは薬じゃない。薬事法14条に書いているじゃないですか？有効性に比べて危険性が甚だしい場合、これを認可しない。なぜ認可したんですか？厚労省。沈黙。不なせ。巨大な医薬品利権でしょ？早く言えば。結論はね。私はこれはアウシュビッツだと、731部隊だと思いますよ。虐殺だ。毎年31万人が癌で死んでいる。医師たちは、その7から8割は、抗がん剤、手術、放射線療法などで殺されていると証言する。すると、毎年22から25万人が、がん医療現場で、虐殺されていることになる。あなた方は、その内部にいるんだ。殺戮の現場の中に身を置いている。これを放置することは、虐殺に加担することになる。悪魔の飽食731部隊。みんな毒殺されているんです。中略現在の抗がん剤治療は、根本から見直し、対策を立てないと、後で振り返った時に、ナチスの殺戮の何百倍。というおぞましい現実にみんな戦慄するんじゃないですか？厚労省。抗がん剤治療については、先ほど申し上げているように見直しの方向であれこれと手を打っているところです。真昼の暗黒がん治療の絶望。ということは、今のがん治療はおかしいということに、厚労省自体が明らかに気づいていることになる。不なせさんはこのようにインタビューを非常に激しい口調で畳みかけていったが、だからこそ担当官も、その迫力に押される形でつい本音を漏らしてしまったのであろう。不なせさんはそのインタビューの感想を、次のように述べている。現在のがん治療の絶望について厚労省の担当専門官が私の告発をほとんど全て認めたことに驚かれるだろう。真昼の暗黒とはまさにこの現実を指す。毎年25万人近いがん患者たちががん治療と称する行為で殺されているとすると、それは医療ミスなどという性優しいものではない。それは性感技上マスコミ学ぶというドス黒い利権が絡んだジュノサイド殺戮なのだ。戦慄の組織犯罪だ。中略。愛する人を奪われた遺族の方々よ。涙を拭って、立ち上がれ。彼らを告訴、告発せよ。かつての薬害エイズ事件では、川田隆平さんら被害者弁護団の代表が、帝京大病院の安倍英氏や厚生官僚の松村昭人、製薬企業緑十字、現在の三菱 N ファーマの関係者を告訴告発し、実際彼らは業務上過失致死容疑で逮捕、起訴された。また今大きく社会問題化しているアスベスト問題でも、日本のアスベスト対策はあまりにもずさんすぎたと、厳しく社会の批判を浴びている。そして、がん治療にもまた、同じような告発の芽が新しく芽生え始めようとしているのである。もっとも、がん治療のおかしさは、日本だけの問題ではなく、世界に共通したものだけに、今のところは、みんなで一緒に渡っているから怖くないといったところだろう。しかし、鋭く不なせさんが指摘するように、後で振り返った時に、ナチスの殺戮の何百倍、というおぞましい現実に直面するようになるかもしれないのだ。不なせさんは、抗がん剤で殺されるの本を通して、このように激しく抗がん剤の闇を打つ。しかし、僕としては、 それもある意味で仕方なかったのだろうと思う。というのも、確かにそこには、性、感、技、情、マスコミ学ぶ。という、どす黒い利権が絡んだジノサイド、殺戮の側面もあったには違いないが、それ以上に、それは、医学的な定説と信念に基づいたものだったからだ。要するに、癌は悪魔と見たからこそ、たとえ癌治療に効き目がなく、むしろそれが逆効果であるとは分かっていても、癌細胞を殺す強力な武器に頼らざるを得なかったのであろう。そして、そこに現代医学の、とてつもない悲劇が潜んでいる。医師でも医学者でもない僕がこのように断言することが、いかにおこがましいことであるかは十分に心得ているつもりだ。しかし、僕は今、癌患者の一人として発言している。そして、その発言の根拠、僕自身の癌治療の基盤となっているのは、自死の学説である。ということで、いよいよその自死の学説に関して述べてみることにしたい。第4章、癌治療の悲劇と自死の学説4。2007年4月16日。自死の学説との出会いと驚き。自死の学説は膨大な研究論文からなる生命医学書であるだけに、その全貌を限られた紙面で語り尽くすことは到底不可能な作業である。そこで専門的に詳しく知りたい方には、自死の学説著作選集前後巻、千島菊夫著死勇者巻や、癌の疫学と血液等々の一連の千島菊夫著作シリーズ、新生命医学会刊行をお勧めしたいし、一般向け入門書としては、読みのある自死の学説、自死の学説入門、いずれも水山則和著、自死の学説研究会代表など、自死の学説の全体像をわかりやすく紹介した優れた出版物が出ているから、ぜひそれらをお読みいただきたい。また癌にテーマを絞った自死の学説の解説書としては、癌を克服するために、佐向盲著などの優れた実践的な本もある。そこでは臨床医、立ち見病院理科部長でもある佐向医師が、自死の学説に基づいた癌治癒法を瓶に入り、ホスに入り紹介してくれている。というわけで、癌患者の立場から各僕としては、ごくポイントを絞った説明にしてみたい。その方が、逆に核心に迫ることができるかもしれないからである。とは言いながらも、従来の生物学、医学理論を根底から覆してしまう革命的な千島学説を、一体どこからどう説明したらいいんだろうかと迷わざるを得ない。そこでまず、僕自身の千島学説との出会いから書き進めてみることにしたい。僕が千島学説を知ったのは学生時代のことだったが、その数年後、僕はまだ未熟な若造でありながら、ある週刊新聞、国際問題専門誌の編集長を任されていた。その責任の重さから、食事も生活もめちゃくちゃといった不節制が続き、時には丸一週間ほとんど眠る暇もないというようなことも多々あった。そんな中、ついに体調がおかしくなり仕方なく病院に行ってみたところ、腸の機能が極端に落ちている。すぐに入院せよと申し渡されてしまった。そうは言われても休むわけにはいかない。入院してしまったら新聞の発行に影響が出てしまうからである。そこで何とかしなければと考えて、数年前に好奇心半分でやったことのある断食と玄米食に取り組んだ。というより、仕事を続けながら健康を回復するには、それくらいしか方法もなかったのである。断食はそれまでにもすでに何度となくやっていた。森下医師の本を読み、食べ物から血液、赤血球が腸で作られること、その血液を作る食べ物を断つ断食時に、体細胞が再び血液へと帰る逆の現象が起こることに非常に大きな驚きと強い興味を持ったからだった。そして、森下圭一医師の本から知ったこの驚くべき血液理論こそ、まさに千島学説だった。千島学説が革命的と称される理由の一つに、まずこの腸造血説がある。それまでの生物や医学では骨髄造血説が定説として君臨し、血は骨で作られるとされてきた。しかし千島博士はこの定説に異論を唱え、血は腸で作られると主張したのである。千島学説を知った時の僕の驚きは、血が作られる場所の問題というよりは、医学や生物学の定説が不確かであることを知ったことだった。生物学の教科書には、血は骨髄で作られると断定的に書かれているが、それはあくまでも近代の定説に過ぎないのだ。血液が体内のどこでどのように作られるのか。これは医学の最も基本的な問題であるはずだ。そして、科学や医学の進歩は、もうとっくにこれに明快な回答を出しているものとばかり思っていた。ところが、いろいろと資料を読むにつれ、骨髄造血説がひどく強引で、不自然な動物実験によって引き出されたものであることを知った。第4章、癌治療の悲劇と千島学説後。2007年4月16日。絶食させた動物の骨髄を観察して。骨髄造血説が登場したのは1868年のこと。これはノイマンとビッツオセロという二人の学者がそれぞれの実験から提唱したものだった。そして、その学説を1925年に、ラン、セービン、キャニンガンの3人の血液学者が動物実験をして確認した。 アメリカの3人の学者がやった実験とは、鶏と鳩を9日から10日間絶食させた後に観察するというもので、その時に確かに骨髄で血が作られていることが確認できたという。その後の血液学といえば、ただ血液を顕微鏡で覗き、血液細胞の形態をあれこれ詮索したり分類する程度のものだったが、1950にヤコブソンが、また1961年にはカナダの2人の学者がマウスを用いた実験で、致死量の放射線を照射しても骨髄から採取した骨髄細胞を注射すると死なずに生き延びることを発表し、そこから骨髄造血説が急浮上していった。というのも、生き延びたマウスを解剖してみたところ、脾臓に血液細胞の頃に塊が見つかったからであった。なぜそれが骨髄造血の証拠になるのかといえば、血液細胞は放射線に非常に弱く、放射線を照射されると真っ先に死滅することが知られていたにもかかわらず、致死量の放射線を照射したマウスに骨髄細胞を注射したところ死ななかったばかりか、解剖したそのマウスの脾臓に血液細胞のコロニーが見つかったからだった。そしてこのことが、1925年に3人の血液学者が確認した骨髄造血説を、放射線を使った新たなマウス実験で再確認できたとされた。そこから、骨髄細胞が血を作るという定説が誕生したのである。こうして今日の血液に対する常識が構築されていくことになったが、しかしその始まりはなんと絶食させた鶏と鳩の骨髄を調べてのものだった。問題は、なぜわざわざ鶏と鳩を絶食させた後で調べたのかということだが、健康な状態では骨髄内に脂肪が充満していて造血が見られなかったからである。絶食すると骨髄で血が作られる、これは事実のようだ。しかし健康状態の時はどうなのか。現代医学ではもちろんどんな場合でも血は骨で作られると言っている。なのに、それを完璧に実証した研究者はまだ誰一人としていない。実証したくても、健康状態では骨髄に脂肪が充満しているため観察ができないのである。ただ、その後血液細胞のコロニーが寒天培地で作れるようになったため、多くの実験研究が行われるようになり、その結果、すべての血液細胞は1個の母細胞に由来すると考えざるを得なくなってきた。そこまでは良かったものの、しかし肝心の造血幹細胞を骨髄の中で形態学的に確認することはなかなかできなかった。それは多分リンパ球に似たものだろうなどと、様々な推理や推測が飛び交ってはいても、未だにはっきりとした観察がなく結論も出ていない。つまり、骨髄の中の細胞を形態学的に、これが造血幹細胞だ。と特定したものは誰もおらず、それは今なお、幻の細胞のままなのだ。というのに、なぜか骨髄造血説が定説として定着してしまったのである。これに対して千島学説は、膨大な観察データに基づいて、血は腸で作られ、血から全ての体細胞と生殖細胞が作られるとしている。しかも断食で血の原料が得られなかったり、病気の時や大量出血などの異常事態が発生した時には、体細胞が血に戻るという可逆性があり、骨髄で血が作られるのはそういった異常事態での一部的な現象という。早い話、千島学説では、食べたものが腸で血となり、血が細胞に分化、進化して体を作り、血が不足したり病的になった場合には、体細胞が血に戻っていく。つまり、食べたものが血となり、肉となる。そして状況次第で肉、細胞が血に戻ることもあるとしているのである。千島学説を知った僕は、とにかく驚いた。というよりは食べ物と血と体細胞の絶妙な関係性にひどく興味を覚え、そこで早速断食をしてみることにした。そんなことから、僕は体調が決定的におかしくなる数年前から、すでに何度となく断食をしてみたのだった。断食、すなわち食べ物を断つことには、どこかでひどく不安がある。食べ物を食べなかったら死んでしまうのではないか。死に走なくても病気になってしまうのではないか。毎日3食食べることを永年習慣化してきた人間は、食べないということにひどく不安を覚えてしまうのだ。しかし、千島学説によれば、絶食をすると体細胞が血に戻り、それも余分な脂肪や病的な細胞がまず血液に還元するというから、むしろ健康体に戻ることができるわけだ。実際、その当時、森下医師はお茶の水にクリニックを開設し、がん患者を断食と玄米食、自然食等で治療し始めていた。いわば、千島学説、腸造血説によるがん臨床であった。第4章、がん治療の悲劇と千島学説6。2007年4月16日。初めての1週間断食。僕の断食は、まず最初に森下医師から断食後の玄米食に対する簡単なアドバイスを受けただけで、適当に断食に入るというかなり乱暴なものだった。本当は、医師の適正な管理の下で断食をするのが真っ当な方法と言われてはいたが、その必要なしと思ったし、そんな余裕も全くなかった。そこでいきなり7日間の断食に入ったのである。断食はしても、仕事はそのまま続けていた。いつもと同じように起きて働き、普段と変わらない生活を続けていく。変わることといえばただ一つ、食べないことだけだ。そんな一週間を実際にやってみたのである。断食をして痛感したことは、 なんで人は食べてばかりいるんだろうということだった。友人や同僚たちと一緒にいると、昼食や夕食は言うまでもなく、頻繁に間食をしたり、コーヒーや清涼飲料を飲んだりする。食べない立場